みんなで学ぶ。
この番組はタイガー魔法瓶の提供でお送りいたします。さあ今週も始まりました。いやもう4月後半ですよ。もう終わりですね。
そうですね、
はい、
もうそろそろ連休だから頑張ろうっていうような人も多いでしょうね。
あともう一歩踏ん張り頑張りましょう。
はい、
はい、さあ今日は4月25日ということで、ちょうどネパールで、震災が起きて2年経ちましたけども。
そうなんですよね、
はい、
2年前の4月25日に、
はい、
ネパールの、首都カトマンズの77キロ北西 の、うん、の震源とする地震が起きて、
はい、
これすっごい多くの人が亡くなって、うん、8567人の人が亡くなったということなんですけども、
はい、
うん、今日はネパールのお話をしたいと思います、
はい、
ネパールって知ってる？
知ってるんですけども行ったことないですし。
ネパールっていう国はね、一番有名なのは、
はい、
世界で一番高い山、
うん、エベレスト。
そうそうそう、
はい、
そこにね、
はい、
登頂する人が、
はい、
ネパール側から行く人が多いですよね。
あ、
もっとね、
はい、
日本人にとって、
はい、
実は馴染みの深いものがあるんだけど、何かわかりますか？
いや、わからないです。
実はね、
はい、
仏様。
あ、仏様ですか？
ブッダのね、
はい、
生まれたのはネパール。インドじゃないんで。
そうなんですか？
そう、ネパールのねルンビニっていう土地があるんだけども、
はいはい、
そこでお生まれになって、
うん、
そこでやれ悟りを開いたり、
はい、
初めて説法したりっていうようなところはインドにあるんだけども、
はい、
うん、仏教の本当にブッダが生まれた聖地はネパールにあるんですよ、
はい、へー、私インドかと思っています。
そうそうそうそう、多くの人がそう言うんですよね、
はい、
ネパールっていう国はね、
はい、
そのカトマンズっていう町が首都なんだけども、
はい、
世界遺産が7つもあるのね、
はい、
で世界遺産ってね、例えば、
はい、
京都お寺とかもいっぱいあるし、
はい、
兵庫県だったら姫路城が世界遺産であるでしょう、うん、
はい、
そういう歴史的な建物がすごくいっぱいあるところで、
うん、
昔の本当に、交通の要衝というか、
はい、
重要な、
うん、
町だったんですよね、
はい、
でそのネパールの重要な世界遺産も、
はい、うん、
2年前の地震ですっごくたくさん傷ついちゃったんですよね。
うーん、実際にネパールに訪れたことありますか？
うん、ちょうど去年の連休の時にも、
はい、
ちょうど地震の1年後ですね、行きましたし、
はい、
それと3年ぐらい前かな、ちょうどなんか2回行ったことあるんですよ。
じゃあその震災前と震災後、
そう
のネパールの街並みっていうのも見られたんです
か？さすがにね、
はい、
地震から去年も1年経ってたけれども、
はい、
しかしその世界遺産で、
はい、
それはそれは立派な建物だったものが崩れたまんまであったりとか、
はい、
あとは大方表通りは綺麗になってるけれども、
はい、
しかし学校が崩れたままとか、
はい、
そういうところは本当にいっぱいありましたね。
ああ、じゃあ今2年経った今でもまだ復興できてないところもまだ
ある
あるってことですか？
あるある、
あるある
。結局ね、
はい、
アジアの中で、
はい、
今それだけ大きな港がない、そもそも海がない山の中の国だから、
うん、
はい、今のこの経済の中では一番条件の悪い国になっちゃって、う
ん、はい、
そこですごく何と言いますか、なかなか経済発展がしにくい状況にある国なんですよね。
あ、じゃあ政治とかもまだあんまり。
政治はね、
はい、
またこれを話すと長くなるんだけど、
はい、
なかなか混乱が続いてたんだけども、
あ、
いずれにせよ、
はい、
このね、最近の経済っていうのは、
うん、
大きな港があって、
はい、
それで大きな船がついて大量生産をして、そして、
はい、
大量に組み立てて、
うん、
そしてまた船で送り出すっていうのが大きなモデルだったけども、
はい、
なかなかね、
はい、
この港がない国っていうのはそれは政治がいくら頑張ってもうまくいかない。そこで地震が起きちゃったから、
はい、
エベレストのいい観光に行きたいというようなふうに言ってた人たちも、
はい、
ちょっと今やめとこうかっていう風になって、観光客も少なくなっちゃって、
はい、
なかなか大変だから、
あ、
そこで今日はね、
はい、
2年を境に、
はい、
ぜひまた目を向けて、
はい、
できることはそういう応援なんで、
はい、
じゃあこの応援の仕方について、
はい、
どういうことがあるかっていうのをまた一緒に考えていきたいなというのが後半にしましょうかね、
はいはい、それではここで曲を聴いていただきたいと思います。レイ・パーカージュニアのゴーストバスターズです。どうぞ。レイ・パーカージュニアでゴーストバスターズ聞いていただきました。いや、私映画で
ゴーストバスターズ、
はい、
見たことある。
はい、この曲を。
これだけどすごい古い映画じゃない？
そうなんですよ。あの、私映画見るのが結構好きで、ちょっと結構昔の映画を掘り出して見て、なるほど、あ、お化け苦手なんですけど、はい、これ結構ちょっと、
はい、このゴースト可愛いからね、はい、可愛いからね、
ついつい見ちゃって、
なるほど、
いいなと思って。
今日はね、はい、4回目にして初めて千里セレクトの歌だったですね。
はい、はい、セレクトでゴーストバスターズ、はい、聞いていただきました。はい、それではあの後半ということで、
そうですね、
はい、
ネパールの地震でね、はい、2年経ちましたと、
うん、はい、
じゃあまあもちろんヒマラヤにね、はい、もう今大丈夫だから行ってくださいっていうのも一つの応援だけども、
はい、
じゃあ別の応援の仕方があります、
はい、
何でしょう。
私やっぱり最初にその復興をお手伝いできるっていうのは、やっぱりその観光名所に足を運ぶことかなっていうのしか思いつかないんですけども、うん、
ね、なかなかね、大事ですよね、
はいはい、
でそれ以外にね、うん、あるのが、
はい、
ちょっと話が飛ぶようだけど関係するんだけど、
はい、
千里ちゃんインド料理は食べますか？
あ、大好きです。
インド料理大好き、
はい、
これね、
はい、
僕の知ってるインド料理屋、
はい、
まあ5軒10軒あるけど、
はい、
そのほぼ全部が、
はい、
インド人じゃなくて、
はい、
ネパール人が経営してる、
ね、そうなんですか。
本当そう、本当
皆さんあのインドから来られて、お店を開いてやっているものだと。
インドから来てるんじゃないんだ。インドから来てるんじゃなくて、
はい、
甲子園口にあるお店も、
はい、
でこの前東京の中野で入ったインド料理屋も、
はい、
フラッと入って、
はい、
あなたインド人じゃなくてネパール人ですかって聞くと、
はい、
そうですってみんな言う。
じゃあほぼネパール人の方が。
そう、これね、統計見てびっくりしたんだけど、
はい、
ネパール人って、
はい、
すっごく日本にいらっしゃるの。インド人なんかよりも全然いて、
はい、
今だいたい6万人いるのね。で1番が、
はい、
中国、
はい、
で2番が韓国、
うん、
で3番がフィリピン、
はい、
で4番がブラジル、これ日系人多いからね、
はい、
で5番がベトナム、
あ、
で6番が、
はい、
ネパール。
結構もう上で、そう、もう多いですよね。
例えば、
はい、
タイとかね、
うん、
台湾とかの方が、
はい、
この多そうに思うでしょう。
思います。
観光客はもちろんそっちの方が多いけど、
はい、
例えば、まあ、技能実習生とか、
はい、
あと、まあ、留学生とか、
はい、
まあ、語学留学も含めて、
うん、
まあ、そういうような形で、
はい、
まあ、ビザを得て日本で、うん、まあ、生活したり勉強したりしてる人の数っていうのは、
はい、
ネパールってむちゃくちゃ多いんだよね。
へー、
だから、
はい、
さあインド料理屋のほとんどがネパール人が経営していると、
はい、
うん、まあ、僕の観察では思いますから。
そうなんですね。私も結構あのインド料理が好きで、まあ、カレーが好きなんで、ね、
なるほどなるほど、
よく食べに行くんですよ家族で。そうそう、はい、
じゃあ今度聞いてみて。
聞いてみます
ね。明石、
明石、はい、明石とか三宮とかいろんなところに食べに行くんですけど。
いやいや、だってね、インド人って統計の中でもすごい少ないからね。
あ、そうなんですか。
本当本当本当。
私結構あの私の地域では結構インド人の方が多く住まれているんですよ。
ね、確かにね、はい、神戸は、
はい、
そういう意味ではインド人コミュニティがあるから、
あ、
インド人のインド料理屋ってのも確かに多い。はい、ただ全国的に見ると、
はい、
フラット入ったネパール人のインド料理屋ってのがびっくりするぐらい多いんだよね。
はい、なんか私びっくりしました。
ね、
まさかのネパールの方が、
ええ、
インド料理を提供しているっていう
の、まあ、隣の国だからね、
はい、
あの作ってるカレーとか多少違うんだけど、
はい、
まあまあカレーを、まあ、日々毎日のように食べるというようなのも一緒だし、
あ、
まあ、そういう意味ではね、
はい、
まずできる応援は、
はい、
このネパールの地震2年を受けて、
うん、
インド料理屋に行って、
はい、
まあまあもちろんインド人の方でもいいんだけど、
はい、
またネパール人ですか、
うん、
あ、じゃあもっと頻繁に食べに来ますと、
あ、
そういう応援の仕方があってもいいかもしれないね。
素敵です ね,
ね。
さすがにやっぱりそのネパールの観光名所に足を運ぶっていうのはすぐできることではないので、
うん、まあそうだね、
はい、
まあ、
こう身近に、ね、はい、
あのインド料理屋ないしネパール料理屋さんから、
うん、
まあお友達ができて、
うん、
まあ、そうなると、
うん、
まあ、全く知り合いがいないところで、
うん、
ネパール行くよりはまた行こうって思うかもしれないし、はい、
そうです ね,
ね、どこかでご飯食べなきゃいけないんだから、
うん、
インド料理って書いてるところに行ったら、
はいはい、
ね、感激してくれるかもしれない。
そうですね、うん、いやー、なんか本当に今日びっくりするようなお話を聞きました。
いや本当そうなんですよ、
はい、
すっごくね、
うん、
魅力的な国だから、
はい、
ご飯も美味しいし、
はい、
そういう意味ではね、
はい、
まずは 繰り返しになりますけど、
はい、
インド料理屋さんに行くことをまず第一にして、
はい、
それで、まあ、2年間のね、
はい、
今もまだ大変な思いをしている人がいっぱいいるから、
うん、
で日本のこと大好きな人もいっぱいいるんで、
はい、
まあ、ネパールに思いを馳せる一日にしてもらったらいいかなと思います、
は
い、
そうですね、はい、私も頻繁にインド料理屋さんに行くんですけども、
うん、
またあの知らない行ったことのないところへ行って、
ええええ、
ちょっとお聞きして、
あ、そうだね、
はい、
そうだね、
ぜひ私もまた食べに行きたいなと思います、
はい、またレポートしてください。
はい、わかりました、はい、さあ今週も石井敏郎と清川千里のみんなで学ぶお時間が来ましたけども、どうでしたか？
ね、ネパール地震からちょうど2年ということで、
はいはい、
まあ、ネパールに興味を持ってもらう、
そうですね、
そしてそのきっかけは、
はい、
だいたいインド料理屋がネパール人の人だから、
うん、はい、
まあ、そこに明日の昼か、
はい、
夜に、
そうですね、
ぜひ食べに行ってもらう、
はい、私もぜひ行こうと思います、
はい、
はい、この番組はタイガー魔法瓶の提供でお送りいたしました。